はこ
6時です。
ソフィアの風。
6月2日水曜日、時刻は午後6時を回りました。今週はこの時間はソフィアの風のコーナーでスタートしていきます。風は見ることはできませんが感じることはできます。このコーナーでは小松市沖町の小松ソフィア病院と金沢市泉ヶ丘のソフィア内科クリニックなどからのメッセージを風のようにあらゆる角度からお届けしていきます。ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお送りします。今週お迎えしたのは北村和子看護部長です。よろしくお願いします。
お願いします。
以前ソフィア通信というコーナーをやっていました、はいはい、もうこれがですね3年から5年ぐらい前になるんですが、はい、その時に北村さんにお越しいただいてお話を伺ったことがありました。その後お変わりないでしょうか。
変わりありません。
この時期に変わりないっていうふうに聞くのもね、はい、あれですが、まあ、あの北村さんとね以前お話した時はあれから数年後にね世の中この感染症でですね大パニックになってくる、はい、ということは考えもしませんでしたよね。
そうですね、
はい、まあ、今とにかく新型コロナウイルスでね医療現場大変ご苦労多いかと思うんですが、北村さんも気を抜けない毎日が続いてるんじゃないですか。
そうですね、私たちは小松市民病院が中核病院なんですけれども、まあ、小松市民病院は感染症の患者さんをお受けしたりっていう部分なんですけれど、まあ、民間の病院として少しでもやっぱり皆さんにこう支援していければという考えで、まあ、より早く手挙げしたのが PCR の検査ですね。
ソフィア病院でね、
はい、ソフィア病院のところで、保健所との関係もありまして、そういう感染症の疑いのある方、濃厚接触者の方、そういう方に少しでも協力できればということで始めました。
で現在小松ソフィア病院は発熱外来っていうんですか、はい、なんかテントのようなものを別に立てて、はいはい、でそこで熱がある方を最初に見ているっていう話を聞きましたが、
そうですね、発熱外来もあれば、もう一つそのテントの中でコロナの濃厚接触のご自分でご希望されて病院に受診された方、それはお話をお聞きして疑いのある方がまずテントを利用していただいてます。
前に北村さんとお話した時は発熱外来っていうのはソフィア病院にはなかったですからね。だからこの時代に合わせ て、 っていう、
うん、そうですね、コロナがかなり拡大してきましたね、でそこによってやっぱり発熱っていう症状が一つありますので、そのためにきちっとやっぱり境界線を持って受診の方との区別っていうものをさせていただいてます、
まあ、一番入り口のところですもんね。
そうですね、そこからやっぱりプラスの PCR プラスの方もおいでますので、そこはきちっとやっぱりやっていかなきゃいけないっていう部分ですね。
あ、 PCR プラスって結局陽性だっていうことですよね、
はい、陽性の方、はい、
まあ、万全の体制を取ってらっしゃるっていうことがよくわかりました。
そうですね、
はい、そしてまあ一日も早くねワクチンの接種が国民全体に行き渡るようにやはり願いたいですね、これはね。さあ、ところでそのワクチンなんですけれども、各自治体でね、まあ、65歳以上のまあ高齢者っていう今その段階に入ってるんですけれども、はい、この65歳以上の日本国民っていうのがどうやら全体人口の今4分の1をね、はいはい、超えているっていうことでありまして、まあ、そんな中で国は今このあと3年後ぐらいをめどにですね、はい、医療と介護のより強い連携を目指しているという、はい、そういう話もあります。でそのパイオニアがですねやはりソフィア病院ではないかというふうに思うんですけれども、はい、この医療と介護、はい、今すごくソフィア病院力を入れてですね、はい、より連携が密になっているという話を聞きましたが、この春からまた何か変わったんですか。
先ほどのソフィアの風っていう部分では、はい、うん、まあ、理事長先生をはじめいろんな発想を持って地域の皆さんに貢献できればっていうことが理念っていうのありますね、
は
い、
前からありましたよね、それはね。
そうですね、病院の理念の中に掲げられてます。なのでスタッフたちはみんなそれを必ずね理解して、そして皆さんに貢献していくその体制を今取ってます、うん、で、まあ、一つは、まあ、地域包括ケアシステム的に もう介護と医療の連携、もちろん保健医療福祉なんですけれども、その部分が密になるようにいろいろ地域の皆さんへ貢献できる方向性を持ってやってます。でもう一つはこの4月から看護多機能っていうのに切り替えました。まあ、介護と医療と連携していくっていう部分でやっぱり医療依存の高い看護多機能に切り替わってます。でもう一つは4月から新しい先生をお迎えして、がんの大学の方で教授されてた先生をはじめいろんな方がうちの病院に来ていただけてるので、その先生方を中心に地域の皆さんにいろんな面で貢献できるがんのサポート体制というものを今考えております。
先月ソフィアの風、このコーナーは元尾先生、
元尾先生ですね、
だったんですよ、はいはい、今話題に出たね、
はい、
がんの先生ですけれども、はい、大変興味深い話をですねしていただきましたけれど、本当にね、あの腰の低い感じでね、
そうですね、
ということで、まあ、随分とですねより地域包括がですね、はいはい、今進んでいるっていうことなんですね。
そうですね、特にあの在宅で利用者さんって患者さんをね、あのご家族が本当にしっかり見てらっしゃるご家族多いんですね。で私たちの病院でもう200件以上あの在宅医療やってます、診療やってます。で本当にご家族に拍手を送りたいっていうのが、うん、まあ、医療のその現場に行ったスタッフたちからの声でもあるんですけれども、うん、たまにはやっぱりレスパイトであのうちの病院で見てほしいっていう方もおいでますが、本当にしっかり在宅でご家族がみんなその方を囲んで日々あの奮闘してらっしゃるなっていうことを常に感じております。
北村さんもそうやって実際のお宅にいらっしゃることもあるんですか？
私はあの最初はソフィアに入った当場回らせてもらいましたけれども、今は全体をちょっと見つめさせてもらっているので行っておりません。ただ毎日情報交換はやってますのでね。それとソフィア全体があの一人の患者さんに対していろんな情報がみんな交換してますので、例えば朝のベッドコントロールなんかはその一人の患者さん在宅の方のことお話ありますと全部がみんな理解してるっていう感じです。
やっぱりそういう多職種連携のためにはお互いの専門性を尊重し合って、はい、いかにコミュニケーションを取っていくかっていうのが重要になってきますよね。
そうですそうです、大事ですね。
でそんな中で、ちょっと聞いてみたいんですが、例えばその自宅で行える今の医療サービスっていうのはどんなものがあるんですか？
あの訪問看護さん、もちろん在宅医も必要ですし、はい、訪問看護さんが行ってケアを全部する、それから24時間体制で強化型でやってる訪問看護もありますので、うん、そことの連携を取ってやったり、だからあと今あの在宅で検査をするっていうことも可能になってきてます。であの無理やり病院へ来て全てをするっていうことじゃなくって、必要な検査をご自宅でやっていくっていうこと、そういうことも可能になってきてますので、どんどんその方向にソフィアを向いていこうとしてます。
かなり細かい検査もできるんですか？
そうですね、まあ、今のところ本当に在宅でするのは採血とかでしたけれども、だけど今はエコー超音波の
エコー検査家でできるんですか？
エコーの検査もできますし、あと飲み込みの検査もできますし、あとあのいろいろ医療機械はもう開発されてますので、胸の写真とか、はい、まあ、そういうのはもう全然可能になってきてま す、
ね、はい、さっき言われた飲み込みっていうのは嚥下の障害ですね、
そ
うですね、はい、
それによってあのお口から、うん、あの食べれるか食べれないかっていう部分があの検査で分かりますので。
そういう検査あるんですね。
ありますあります、病院でもやっていただいてます、先生に。
それはだけどあの先ほどのエコーにしてもね、はいはい、大きな機械が必要なイメージが僕はあるんですけれども、うん、そうやって在宅でできるっていう、はい、随分簡易な機械に変わってきたっていうことなんですか？
小さいです、はい、小さいのがあります、
まあそれにしてもね、そうやって検査できるっていうのはすごく素晴らしいことですが、はい、それ以上にやっぱり利用される方にとってはですね、その医療に詳しい専門家の方が実際にお宅に来てくれるっていう、はい、その安心感といいますかね、
そうですね、待っていただいてますね、あの本当にあのちょっと時間がずれてもお電話いただいたりっていうこともありますし、うん、ありがたいなっていう気持ちで受け止めてます、
うん、さっき言われたように24時間365日対応っていうことですから、
は
い
は
い、
あの最近ではやはりこのコロナ禍の 時なので、本当にもうお時間のない患者さんなんかたくさんいらっしゃるんですけれども、まあ、ご自宅でご家族に囲まれながら、自分のね人生を終えていきたいっていう患者さんやっぱりおいでますので、まあ、そういうので在宅で痛みを取って、そして安らかにみんなに見取られていくっていう、そういうパターンの患者さんがやっぱ多くなってきてます。
なるほどね、はい、やはりその住み慣れた地域場所で人生の最後まで過ごしたいっていう願いは、
ね、
はい、もう昔からそれはあったのかもしれませんが、
うん、 そうですね、
それはあくまでも理想であって、今まではそれはなかなか叶わなかったんですけれども、だんだんそれが現実になってきているっていう、はい、
そうですね、
ことなんですね。
まあ、厚労省の方でも人生の最終段階のガイドラインっていうのをありますので、それに準じて私たちはアドバンスケアっていう部分なんですけれども、まあ、そういうのを、まあ、みんなで考えてます。
なるほどね、まあ、地域の方からすごく頼りにされる存在になってきている、はい、ソフィア病院、そしてそのグループ含めてね、全体がそうなってきているっていうことは、はい、すごく今日の話を聞いて分かりました。まあ、北村さんがこう統括する立場にありますので、ますます地域との絆強まっていくんじゃないですか、
はい、ありがとうございます、
まあ、医療とその介護そして地域との架け橋になって、この後もご活躍くださいませ。
はい、はい、頑張ります。
ということで今回は北村和子看護部長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ソフィアの風は来週もこの時間に放送します。ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお送りしました。
サンセットエクスプレス Move.